はい、はい、今日からですね、ちょっと協業新書を読んでみようと、こう思います。協業新書を始めから、大事なところだけを抜粋して、読んでいきたいと思いますね。はい、そこで教官267ページですね。慎んで浄土真宗を案ずるに二種のエコをあり、一つには妄想、二つには幻想なり、妄想エコについて真実の協業真書あり。慎んで浄土真宗を案ずる。浄土真宗とはどんな教えかと、こう言いますと、二つのエコーですね。エコーが、つまり浄土真宗の教えというのは二つのエコーについてですね、教えられたものなんだと、こういうことです。そこでエコーというのは何かと言いますと、エコーというのはエシンコータと、エシンコータってね、エシンというのは心を回すっていうことです。コータっていうのは他の方向へ向けるっていうことですね。つまり私たちの心をある方向からある方向へ向けるっていうことなんですね。これはエコー。向けるだけじゃないんですよ。その心へと近づいていく。これがエコーということになります。ね、ある方向へ、心を向ける。そして心を近づけていく。これはエコーですね。そうそうそう、ある方向へ心を向ける、ね、じゃあ、どういうエコーがあるかというと、一つには妄想、二つには幻想と書いてありますね。だから心を妄想というのはですね、往生浄土の想像、往生浄土の想像、これは妄想と言います。ね、妄想。だから、妄想というのは浄土へ、浄土へと、心が向かっているってことです、ね。私たちは今どこにいるかというと、汚れた世界、これを江戸と言います。江戸、その江戸から離れて、浄土へ浄土へと進んでいく、これが妄想ってことですね。だから心を回す、心を回すっていうのは、私たちは江戸に心が向いてるわけです、ね、江戸に心が向いている、ね、汚れた世界にいたいと思っている、住み慣れているから、汚れ、ね、られた世界が私たちにとって幸せだと思ってるわけです、ね、特に、欲を満たすことが幸せなんですね。ね、欲を満たすことが幸せ。なぜ欲を満たすことが幸せかというと、欲を満たしている間だけは苦しみをごまかすことができるからです。 そう、しかも苦しみが大きければ大きいほど欲でごまかした時の喜びが大きいんですね。だからよりごまかしたいね。この苦しみっていうのはどんな苦しみかっていうと、心を傷つけるっていう苦しみですね。ね、私たちは自分の心を傷つけるね。仏教ではこれ有意識って言われますけど、この見ている世界をね、私たちの目っていうのは、世界を見てですね、心の中にその世界を映し出して見ているわけです。だから私たちが見ている世界ね、ここに向井さんがおられる、でもそれは本当の向井さんではなくて、私の心で映し出した向井さんっていう人なんです、ね、目の前に道見さんがおられる、ね、だけどそれは本当の道見さんではなくて、私の心で映し出したところの道見さんなんです、ね、これがいわゆる有意識の世界っていうんです、ね、私の心で映し出したところの向井さんや道見さんを見ている、ね、当然のごとくその向井さんに対して私がですね、まあ、こういう仮にですよ、攻撃したとする、こう、ね、ひどいことを言ったとする、それは、傷つけたいという気持ちで向井さんを、ね、傷つける言葉を言ったとしたら、それは向井さんが傷つく前に私の有意識の世界が傷つくんです、ね、私の心が傷つくわけです、ね、これは逆でも言えるわけ、向井さんの気持ちを叶えるために自分の気持ちを我慢した場合もですね、自分の有意識をこれ傷つけるってことになるわけです。だから人をこう攻撃しても人のその自分の有意識は傷つくし、人の意見を通すために自分が我慢しても自分の有意識が傷つくわけです。
我慢しても
我慢しても、そう、
傷つけないように難しいね。
そう、
そうしたらどうしたらいいの。
そうやって私の有意識の世界が傷つけば、傷つくほどね、欲が吹き上がるようになる。なぜかというと、欲を起こしている時だけその苦しみが消えるから。そう、そうすると欲を起こすと苦しみが消えるから強烈な快感になるんですよ。すごい楽しいんです、欲を起こすと、ね、だからそれにとらわれる。とらわれるってことはどういうことかっていうと、欲を貪るために心を傷つけ始めるようになる。ね、欲を貪るために心を傷つけ、心を傷つけたら欲がより楽しいんです。だってその苦しみを欲でごまかすから。苦しみが大きければ大きいほど苦しみをごまかした時の喜びも大きいわけです。だから欲の楽しみを貪るために心を傷つけまくるようになるんです。だから欲を満たして幸せを求めている人っていうのは、それは自分の心を怪我して怪我して怪我して怪我して、ね、傷つけ傷つけ傷つけ汚くさせて欲を起こして喜んでる。一旦はい。
映画にいる限りはそのごまかすために欲を起こしてるから。
はい。
傷つけっぱなしをやってる。
そうそうそう、傷つけっぱなしをやってる。当然のごとく自分の有意識の世界を傷つけたら自分が苦しむことになる。でも苦しいけど欲を起こしてる間はその苦しみをごまかして、楽しみを味わえる。だから欲の楽しみを貪るために心を傷つけまくるということが起きるわけです。これはエロという世界です。 だからエドっていうのは自分をこうね、まあ、分かりやすく言えばナイフでこう串刺しにしてね、で楽しんでるような世界なんです。私って幸せってグサグサグサグサと、ね、体中にこうね傷がいっぱい出てね血だらけになりながら心の映像をね、具体的に言葉で言うと、もう体中がねもう血まみれになりながらね喜んでるわけ。あ、私って幸せと、
心を 平穏に暮らしたいとは思わないんだ。
心を平穏に暮らせるはずがない。なぜかというと欲が消えると苦しみが残るからなんです、
うん、新たな欲、
新たな欲を起こして苦しみをごまかさなければやってられない。覚醒剤と一緒ですよ。だ覚醒剤をしている間だけが楽しい、ね、薬をやってる 間だけが楽しい。薬が消えるとねもう強烈な虚しさが起きてくる。だからその虚しさをごまかすためにさらに薬に走る。でも欲も同じ、ね、欲を満たしてる間だけは楽しい。だけどその欲を、欲が切れてくるとですね苦しみがまた残る。その苦しみを味わいたくないからまたさらに欲に走る。だからエドにいる間は欲が楽しみとしか思えない。しかも欲を満たせば満たすほど心が汚れ、心が汚くなる、ね、いつ苦しむか、それは欲が満たせなくなった時に苦しむ臨終ですよね。この有意識の世界を傷だらけにしてみてくださいね。え、五章が楽しみですよね。いや、
そこそこ章一大事ですよ。
そうですね、
一大事、
そうです。
女五章の一大事、
そうそうそうそう、それはあなたが作った世界なんです。人じゃない、人が悪いわけじゃない、ね、もし死んで苦しい世界に行くとしたらそれはあなたがね、あ、誰かがねあなたを苦しめたわけじゃない。あなたが欲を貪るために傷つけた。これが罪なんです。罪って何ですか？有意識の世界を傷つけることが罪なんです。ところがみんな喜んで傷つける。あーあ
ーあーあー、欲をかきたてるようなものばかりだもんね。
そう、欲をかきたてるようなものばかりなんです、この世ってね。これを五欲って言うんですね。五欲、五欲って何かって言ったらね、濁っている、ね、どう濁っているか。まずね、一番目、時代そのものが濁っている。この公辱、まあ、今はね本当に煩悩をかきたてるようなものが多い。お金、テレビ、インターネット、ね、欲をかきたてるものがいっぱい出てくる。そして私たちはその欲を満たすことが幸せだと思う。そうじゃない、欲を満たすことが幸せじゃなくて、私たちが幸せと呼んでいるのは心を汚し、それをごまかす喜びなんです。
もう全然そのごまかす
という意識はないけど、
そうそうそう、例えばね、お酒が楽しみっていう人は仕事を無理してやってみてください。お酒が美味しいですよ。
綺麗にね、
もう特にね、もうぶっ倒れるほど働いて、でクイッて飲んでみてください。あ、なんと美味しいか、はあ、あー、もうこんなね美味しいものが世の中にあるのか、あー、苦しい現実を忘れさせてくれ。現実が苦しければ苦しいほどお酒は美味しい。
ごまかすのに、
ごまかすのにね、欲に駆られてる間はですね、あれが手に入ったら幸せだろう、これが手に入ったらタラタラタラタラって感じでね、幸せだろうと。実際に手に入らないものを追いかけ続けていい、ね、もうこれ時代そのものが濁っていく。そして権力、思想が濁る。思想が濁るっていうのは 欲を満たすことが幸せだという人が増えている。そう教えられる、ね、お金を儲けることが幸せですよ、欲を満たすことが幸せですよ。でも仏教から言うと、いやそうじゃない、欲を満たすことは幸せじゃない、欲を満たすことはこの心の世界を汚して、そして欲で見えないようにしてるだけなんです。欲を満たせば満たすほど心は汚く濁ります。心は汚れ、これが罪なんですよ。子供が欲を起こした後見てください、なんて部屋の中が汚くなることか。出したら出しっぱなし、ね、開けたら開けっぱなし、使ったら使いっぱなし、ね、ゴミがね、ゴミ箱にあるのに、ね、ゴミ箱があるのにゴミをそのまま下に落とす、ね、お茶をこぼしても拭かない、ね、それが欲を起こした後なんです、ね、私は本当に思いますね。食事の後、ああ、ね、夏草やってね、つわものどもが欲の後ね、わかります？食事のね、いや特にね食べ放題のね、うん、後のね、うん、食器、
うん、すごい
もん、すごい汚れた、もうぶわ
ー
欲がもうね、あれね本当食べ放題で欲が吹き上がるようにできてるね、あれも食べたい、これも食べたい、
無理してね、
そうそうそうそうそうそう、それが楽しい。自分の体がねこれ悲鳴を上げていてもね、食べる食べる食べる、それが欲なんでか、苦しいからです。そしてもう現実の苦しみから目をそらしてね、欲を満たすことが幸せだとしか思えない。仏教というのは現実と向き合う教えなんです。現実と向き合ったならば、ああこの有意識の世界がね傷ついている、これが苦しみなんだな、この苦しみから離れたい、ね、心穏やかに生きていきたい、それが浄土を求めたいっていう心なんです、ね、ところが有意識の世界っていうのは、私たちはですね相対の頭しかないので、自分の見ている世界が、自分のいわゆる心の中の世界であるっていうことに気づかない、ね、それはやっぱりより客観的な視点に立てるものが私の心に届かないと、私の世界が有意識だってわからないんです。わかります？客観的っていうのは、今こうやってね、向井、例えば向井さんこういうふうに思ってるだろうと私は思うけど、だけどもしかしたらそうじゃないかもしれない、つまり今見ている向井さんと本当の向井さんは違うかもしれないって普通は思わないんですよ、ね、それは今見ている向井さんこそ本当の向井さんだと思い込んでるから、ね、それは自分の見ている世界こそ真実だと思ってるわけ。例えば向井さんが、あ、私の、ね、世界ではね、ひどいことを言ったとします。例えば、まあ、A さんとしましょう、ね、この A さんが、あ、私に対してひどいことを言ったとする。そうするとその A さんに対して私は A さんってなんてねひどい人なんだろう、私のことをきっと心の中ではむちゃくちゃに思ってるに違いないだろうとかね、きっとねこの人はね私のことをひどく思ってるんじゃないかとかね、極悪人のように思ってるんじゃないかと私は思うわけですよ。でも実際はそうか分かんない、だけど私がそう思うからきっとそれは真実だと、つまり実際そうなんだと、私がそう思うんだからそう思わせる何かがあるんだと、 A さんに私がそういう不信感を抱くんだから不信感を抱かせるようなことを A さんはしているんだと、こう思ってしまうのが有意識が真実だと思ってるわけ。 だけど仏教を聞くっていうのはこの有意識の世界の外から真実を知らせていただく光が届くわけです。届くとどうなるかって言ったら見ている世界が有意識だ、つまり自分の主観なんだっていうことに気づかされる。
違うかもしれないからね。
そう、違うかもしれない。そうやって違うかもしれないって教えてくれる力が、これが弥陀の本願力なんです。
教えてくれるのね。
そうそうそう、これを小変地っていうんです。
そうか、
小変地っていうんですよ。変っていうのはあまねく知るね。小変地って言って、これが阿弥陀仏のお力なんです。つまり阿弥陀仏のお力っていうのは、私の見ている世界は、ああ自分の思い込みの世界なんだっていうことを知らせてくれる力なんです。例えば、まあ、分かりやすく言えばね、お仏壇はこういうふうにやることが正しいんだって思っていた人がいるとしますね。ね、ところが仏法を聞いて、いやいや、お仏壇っていうのは仏様にあげたものなんだから、ね、だからそれは亡くなった執着を離れないといけない、ね、執着を離れて、下ろす時には捨てた方がいいですよと、こういうふうに聞いた時に、その自分が今までこう正しいと思っていた世界があるわけです。これがっていうわけですよ、ね、そこに対していわゆる真実が切り込んできたわけ。あなたの考えているものは間違っているかもしれませんよと、ね、つまりあなたの見ている世界は有意識であって、つまりあなたの主観の世界であって真実ではないんですよと、それを外から訴えてくるのが仏法なんですよ、ね、あなたはね、間違ってるんですよと。でもそういうふうに言われても認められない心が我なんです、執着なんです。
認めるままでいいんだね。
それは認められるようにお仏壇の話をしたんです、うん、お仏壇の話っていうのは執着を捨ててください、うん、執着を捨てるっていうことは言葉を変えると、そのあなたの思いは間違ってるかもしれないっていうところに立てるように、立てれるように捨てていったわけです、うん、ね、自分の思い通りにならない、つまり自分は本当はそれも食べたい、自分のものにしたい、でも自分のものから自分のものを捨てることによってね、うん、執着を離れてい、 いけるようにしたんですよ、うん、お仏壇一つ捨てられなかったらね、人の話は全く聞けないんです、うん、執着だもん。
ああ、そうか、なるほどね。
自分はこうだって感じする。
そう、こうだつまり全部自分のものにしたいってことなんですよ。全部思い通りにしたい、ね、
人の言うこと聞けない、
聞けない、聞けない。お物販ってすごい大事なんですよ。お物販一つ捨てられなくてね、人の話は絶対聞けない。だから捨ててください、ちょっとでいいから、ちょっとお物販ちょっとだけでいいから、それを捨てることによってね、ああ自分のものも捨てていかなくちゃいけないんだ、自分の思い通りにならないってことがあるんだということを自分の心に刻みつけていくわけですよ。
だから整理ができないから聞けない。
そうなんです。
お仏壇の話
でしょ。
ああ、ま
さかだとか、うんうん、やっぱりね、もったいない
って、そう、
もっ、一粒でももったいないって言うから、しばらくし
てね、聞こえなかった、
うん、だから一粒でももったいないってことは、言葉を変えるとね、一言でも人の意見は聞きたくないってことなんです。
おお、すごいもんなんだ。したら
そうなんですよ。だって自分のものにしたものを一粒たりとも捨てたくないと。じゃあその人がね、例えば、ね、向井さんこれどうぞ食べてくださいって言ったら、ここにも執着をつけるってことなんですよ。
喜ばないと
腹が立つ、そう、喜ばないと腹が立つし、こういうものをあげた向井さんが 私の思い通りにならないとしたならば許せないと心を起
こす。
だからそんなね執着の心を起こさないようにオルパンを捨ててくださいっていう話をしたわけですね。
孫も喜ぶのに今さらそれはできないとかって言ってね。
言ってし
ょ。いやだからお孫さんのためにわざわざ用意すればいいんですよ。一つね、おにぎりを作ったり、おぶパンの形をしたおにぎりを作って渡せばいいんです。わざわざ仏様にあげたものを渡さなくてもね、あったかいご飯をあげればいいんです、ね。これは仏様にあげたものだから、
食べて喜ぶというか、そうやって仕向けちゃったんでしょ。もう
そうそうそうそう、ね、結局ね、どこどこまでも人にあげたものまで自分のものにしようっていうね、
すごいな。
つまり人に対して思い通りにならない時には許せないっていう感情を乱すわけですよ。人を思い通りにしよう。
じゃあ私たちはサラやめたのは大したもんだこれ
そうだね。いや、やっぱり
小塩さんだったよ、大竹串さんだって、さられてやめてんだから。
だからそうやって捨てることができることによって人の意見が聞けるんです。うーん、人の意見がね、
そうだな、ね、やってみようっていうことによって少しずつ私にもね、
はい、
力をかけていただけるんだもんね。
そうそう、そうやっておぶっぱんを捨てることによって人の話が聞けるようになる、教えも聞く耳が持てるようになっていく、うん、おぶっぱん一つね捨てられなかったら、それはねもう執着してるってことですよ、うん、全てを思い通りにしよう、ね、思い通りにならなかった、
山ほど詰めてなくてもいいって言ってるのにね、
うん、そう、うん、だから思い通りに全てをしていきたいっていう心なんです。そんなね、全て思い通りにしていきたいと思っているね、うん、でもそれは例えばその有意識の世界っていうのはね、私が見ている向井さんっていうのも結局有意識の世界だから思い通りにしたいという対象になってしまうわけ、
うん、やめてよ。
つまりだってこれが見ている世界が真実だとしたらね、
うん、
だから私が例えば向井さんこういう人間だと思ったら、それは向井さんそういう人なんだというふうにしか思えないわけ。それが有意識。
動かさないで。
でも実際はそうか、わからない。
わかんないよね。
わからないっていうふうに思えるのは阿弥陀仏のお力なんです。仏法を聞いていかないとそういう気持ちにはならないわけ。
よく行くねっていうの。どみさんまで。
ね、自分の思い込みの世界、自分の思いの世界にとらわれてるわけ。ところが自分の思いの世界っていうのがね、その現実と違っていても、例えば自分の思いってどうなっているかって言ったら、自分は大きくね良いことをやっているはずだと思っている、うん、ところが真理から言うと良いことじゃないこともいっぱいあるわけですよ、うん、だけどそれを良いことじゃないですよって教えてもらっても、いやいやいやいや、私のはこれは善なんだと押し通していく、それが我習我なんです。だけど仏教を聞いていくと、阿弥陀仏の力によって、私はそう思うけど、でもそれは真実じゃないんだなということがだんだん分かってくるわけ。
別の見方もあるのかもしれない、
ね、別の見方じゃなくて、私がこの見ている世界があるように、道民さんには道民さんの見ている世界があるし、向井さんは向井さんの見ている世界があるんです、ね、だから私がそんなつもりじゃなかったことでも、向井さんが別のようにね受け取られる可能性もあるわけですよ、ね、で私がこのように向井さん思ってるに違いないということも、でもそれは私の有意識でそう思ってるだけであって、本当は向井さんどう思ってるかわからないということに気づかせていただける力が阿弥陀仏の力なんです、ね、これは小変地って言うんです、ね、あまねく、ね、小、小見の小ですね、正しく知ることができる力、それを持たれたのが阿弥陀仏ね。だからその阿弥陀仏のお力によって 私たちは自分の有意識の世界がだんだんと知らされてくるわけです、ね、そうすると、ああ私は有意識の世界に生きているんだなっていうことが分かってくるんですよ。そうするとね、別に道見さんが思い通りにね、私から見たら道見さんが思い通りにならなかったとしても、向井さんが思い通りにならなかったとしてもいいわけですよ。私の世界さえ苦しまなければね、私の世界さえ傷ついていなかったとしたら、私はこの世界において幸せになれるはずなんです、ね、だから、ああ私の心を傷つけないようにしよう、ね、汚さないようにしようっていう心が起きてくる。これが衛心なんです。心がガラッと変わるってことなんです。ね、今までは私は人が思い通りにならないと幸せになれないと思ってた、ね、あの人がいるから私は苦しんでるんだ、ね、天候なら晴れにならないから、雨降らないから、農作物が取れないからTPP を始めようとするから、私は苦しまなければならないと思っていた。外が、ね、苦しみの原因だと思っていた。だけどそうじゃない、有意識が分かってくると外をどう見るか、ね、その有意識の世界が私にとっての真実だっていうことが知らされてくるんです、ね、外を私はどう見るか、この見ている私の世界さえ、まあ、要はね、外で戦争が起こったろう起ころうがね、いわゆるね、人がこうバタバタ死んでいようがね、私の世界さえね、私の見ている世界さえ苦しみがなかったとしたら、私は苦しまなくて済むんです。
外は外、内は内って分けたら楽だよね。
はじめ浄土にも行きたいっていう人はね、私が死んでこの地球という世界を突破してどっかね、その幸せな世界があるんだと思ってるわけです。でも有意識が分かると、結局そんな幸せな世界に行ったとしてもね、あなたの有意識が傷だらけになっていたとしたら、それは幸せになれないんですよ。どんなに理想的な世界に行ったとしても、どんなに幸せにあふれた世界に行ったとしても、それを見るあなたの心が傷だらけだったとしたら、それはあなたの世界は苦しみなんです。
やっぱり文句ばっかり言ってる人は、その心の中が傷だらけだから文句言ってるんで、本当はとても幸せなところに、
そう、幸せなところにいるかもしれない。でもそれを幸せと感じるかどうかっていうのは、あなたの心で決まるんです。あなたの心が苦しみだとしたならね、苦しみに満ちていたとしたならば、どんなに幸せな環境にいたとしても、それは苦しみでしかないんです、ね、逆に言うと、あなたの心がとても綺麗だとしたならばね、綺麗になったならば、それはどんな世界に行こうとも、あなたの心は常に幸せになれるわけです。ああそうか、浄土という世界をね、どっかこの地球を離れてね、どっかにねあるわけでもない、ね、私の心が浄土にもなるし江戸にもなるんです。その有意識の世界に気づかせてくだされるお力が阿弥陀仏のお力なんです。ね、そこに気づくと、ああ私の心が汚れていたっていうことが苦しみの原因なのかと、ね、私の心を傷つけていたっていうことが苦しみの原因なのか、人を恨むっていうことはね、あなたの心を傷つけるってことですよ、ね、人を呪うっていうことはあなたの心を傷つけてるってことなんです。ね、あなたの心を傷つければあなたは苦しむんです。 ね、人がどんなに私を傷つけてきたとしても、それによって人を恨み呪い人を傷つけ返したとしたら、それは人が傷つく前にあなたの心は何倍も傷つきます。心であいつ憎い、あいつ許せない、そういうふうに思うとですね、あなたの心はですねまた傷つくんです。同時にね、あなたに、憎いとかね、傷つけてくる人の言葉や言動を見たりすると、それを見るだけで自分で自分の心をまた傷つけてしまうんです。
見ない方
がいいですよね。だから悪因には慎みて遠ざかれ、近づくべからずと。そうやって自分の心が傷つき始めると、欲が逆まくんですね。欲を起こすね、公欲、権欲、煩悩欲ね、煩悩を起こすことによって心をごまかすようになっていくわけです。ね、煩悩欲、そして煩悩をかきたてるとね、喧嘩が始まるんですね。人と人とがですね、争いが始まる。これを衆生欲、人間が汚れる、ね、思想が乱れると煩悩が、煩悩をかきたてるものが世の中に増え、そしてその煩悩によって狂った人がですね、あいつのせいだ、こいつのせいだと人を傷つけ始めるわけですね。そう、政府が悪いんだ。日本だってそうですよ。民主党が悪いんだ、ね、自民党政権の時は自民党が悪いんだ。そうやって人を、いわゆる引きずり下ろしてね、行けば幸せが待っているんじゃないか。
みんな自分が正しいと思って、
そう
あのテレビの前では、ね、
そうなると明辱、命が、ね、汚れる、汚れた命となっていくと。煩悩に汚れた命に染まる、ね、これが私たちの江戸の命なんです。だから江戸の命っていうのは、煩悩を満たすことが幸せで、相手を傷つけることが快感で、自分の心を傷つけることが幸せなんです。そしてね、幸せな人っていうのはいっぱい自分の心を傷つけまくって死んでいく時には、この傷ついた心とたった一人向き合わなければなら
ない。膨大に膨大に大きく
して大変だね。
だから
そう
それが死ぬ時はそれのつけが全部回
る。そうですよ、自分の心を傷つけた分だけたった一人でこの苦しみの世界と向き合わなければならない。誰が悪いわけでもない、自分が悪い、誰が作ったわけでもない、欲に狂った自分が傷つけてきたんですよ。
だから生きてることが、
生きてることっていうのは苦しみを生み出すことになってしまうのが江戸なんですよ。
生きてるから
地位が作って連れてくれ、
長く生きれば生きるほど苦しみが増す、
罪が増えるし、
罪が増える。
嫌だね、
明辱が
浄土を目指さんとね、心がね、浄土を目指したら、
長く生きれば生きて、
ね、阿弥陀仏はどんなお力か、ね、結局自力っていうのはこのね、有意識の世界にいながら有意識の世界を見ようとするようなもので、それは分からない。だけど阿弥陀仏の小遍地のお力を いただくことによってですね、うん、初めて有意識の世界が分かる。ちょうどね、阿弥陀仏のお力ってどんな力か、ね、阿弥陀仏のお力がないときはこう電気を消しているような状態、暗いですよね、うん、暗いと何がここにあるか見えない、ね、これは自分の心も見えてない状態だけど、阿弥陀仏の力っていうのはこの心に光を灯すことによって自分の心を知らせるんです。ところがね、私たちは自分の心を見たくない。なぜか、それはもうね、欲によって傷だらけにしちゃってるから。だからもうね、恐ろしいんだね、自分の有意識を見ることが。醜くね、傷ついた私の心を見たくない。だから仏法は聞けないんです。
だから反発してる。
そうそうそうそう、
反発してる。
だから仏法を聞けない人っていうのはね、それはね、もうちょっとでも自分の心を見たらもう恐ろしくてね、反発しちゃう人なんですよ。だけど安心してください、死んでいくときにはたった一人向き合うことができますから。
見たくない言っても、
見たくなくてもね、大丈夫です。たった一人くらい、
暗いとこ
で。そうそう、暗いじゃないんですよ。なぜ暗くなるかって言ったら、それは見たくないからなんですよ、
は
あ、見たくないから真っ暗な世界に、
見たくないから。
そうそうそうそう。でもね、たった一人で向き合わなければなりません。安心してください。
安心ね。
だから生きている時に少しでも向き合えるようにするのが阿弥陀仏のお力なんです。これを他力というんですね。
大事なことだね。したら
そうそうそうそう、
友達も、
うん、そうやって仏法を聞いていくと、あ、自分の心を傷つけてはいけないんだな、自分の心を汚したくないな、そういう気持ちが出てくる、ね、じゃあね、傷つけてはいけないっていうことが分かった。でも自分の力ではどうやってもね、傷つけてしまう私たち、ね、じゃあこの心の傷はどうしたらいいんですかと言うと、阿弥陀仏のお力にはですね、この心の傷を癒してくれる力がある、ね、これを奥義っていうんですね。ね、奥義っていうのは供養に値する徳を持たれた方、ね、阿弥陀仏を供養することによって私も徳が身につく。その徳は私の心を癒しですね、傷つかないようにしていく、そういう力を持っている、ね、だから阿弥陀仏のお力っていうのは小変地奥義という力を持っているんですね。小変地っていうのは私の心の傷を知らせてくれる力。奥義っていうのは私の心を、の傷をですね、取り除き、そして、癒してくれる力、ね、そうやって私たちを浄土へと連れていってくれるわけです、ね、だからエコーっていうのは、私たちの心の傷に気づかせていただきてですね、そして、ああもう傷つかない世界に行きたい、清らかな世界に行きたい、幸せな世界に行きたいっていうね、そういう気持ちにさせてくれる、そういう力なんです、うん、エコー、ね、だから浄土へ行くっていうのはどういうことか、物理的な場所に行くってことじゃなく、あなたの心の世界、その傷を取り除いて清らかな世界に連れて行ってあげるっていうんです。それはあなたにはあなたの心の傷を取り除く力はないでしょと、ね、まずあなたの心に心が傷ついてるってことさえも気づいてないでしょと。じゃあ私はあなたの心の傷に気づかせてあげましょう。それは小変地、ね、それだけじゃなくてあなたの心の傷を取り除いてあげましょう、ね、それが阿弥陀仏のお力にある、ね、 その阿弥陀仏の力とは何かって言ったら聴聞によってそれを受け取っていくことができるわけですね。だから聴聞が大事なんですよ。だから聴聞っていうのは有意識の世界を知らせてくれる力、そして有意識の傷をですね取り除き清らかな心に変えていく力があるんです。ところがね、仏縁のない人はですね自分の姿を見たくないんです。だから聴聞が嫌なんです。なぜかというと自分の姿を見たくないからです。ちょうどね、やけどで肌がボロボロになってしまった人がですね自分の姿を鏡で映そうとしないようなものでね、そこにはもう見るも無残な醜い姿が映るからです。ちょうど有意識に映った自分の心の世界を見るっていうことはですね醜い自分の姿と向き合うようなものなんですよ、ね、それが極悪人と知らされるってことなんです。悪人と知らされる。ところが私たちは善人だと思いたい。だから自分の有意識の世界を見たいとは思わない。なぜか有意識の世界、つまり鏡を見たくない。仏教というのはもう心を映す鏡のようなものです、ね、その鏡に映った自分の姿は醜い姿なんですよ、ね、でもその醜い自分の姿を綺麗な姿に変えていく力が阿弥陀仏の本願力にあるわけです。でもまず醜い姿だと認めないとね、いやー悪かったなーと、自分の心を傷つけて悪かったな、これからもう傷つけないようにしようと、そういう気持ちにはならない。だからまず有意識の世界を知らせて、あなたは本当に自分の心を傷つけ続けてきた、そういう醜い心を持っているものなんだと、そう阿弥陀仏のお力によって知らせるわけです。これが気の人心と言われるものなんですね。気の人心が立つっていうことはね、有意識の世界が分かったと、ああ私はねなんとね今まで欲を満たすために心を傷つけ続けてきたんだろうと、ね、わあもうねもうこんな傷つけてね、行く人生から離れたいと、欲を満たして心を傷つけて、そして、欲に狂った人生から離れたい、もう苦しみから離れたい、そういうね、気持ちになるのがね気の人心です。だから気の人心で、ああ私は地獄行きだっていうね、そういう感情的なものではなく、そうではなく阿弥陀仏のお力によって現に自分の姿が知らされてね、そして自分の言動が反省されるわけ。何を気をつけるか、私は本当に欲を満たすためにどれだけ心を傷つけてきただろう、どれだけ人を恨み呪い自分の心をね傷つけてきただろうとね、今もなおね何か嫌なことがあるとそのねあいつめぐさぐさぐさぐさ、こいつめぐさぐさぐさぐさとね心で傷つけてしまうだろうと、ね、そうやって自分の心を傷つけてきて私の御所はどうなる、ね、私が死んでもこの心は抱いて行かないといけないんですよ。私のこの見えている世界はたとえ肉体が滅んでも消えることはありません。私の未来御所を生み出していくんです。
何回それ聞かされたかも完全にちゃんと聞いてないもんな、
ね、
が
だから煩悩によって私は心を傷つけ続けてきたんですか。
前回までの三毒分解もそこに気づきなさいよ。
そうそうそうそう、そうやってあなたは自分の心を傷つけ続けてきた、ね、傷つけて傷つけて傷つけて、そしてそれが幸せだと思ってた。でもそうやって、心を傷つけていくとね、今はいいかもしれないけど、だけどやがてその傷ついている心と向き合わなければならない時が来る、ね、仏教ではこの4人の妻っていうのがあってね、第一夫人っていうのは肉体、第二夫人っていうのはね、かき集めた金や財産、第三夫人っていうのは家族、それはね死んでいく時にはみんな置いていかなくちゃいけない。ところがね、第四夫人だけはついてくるんですね、それはね生まれる前からね、一緒になると決まっていた言い名付け、あまりにも醜いからね、ずっとそばにいながら見ないように見ないように見ないようにしてきた。
そばにいながらね、
そばにいながら見ない、もう見てないね、今まで欲にこう駆られて見ないようにしていた。ところがね、今まで欲にこう駆られていたもの全部離れていくとね、一人で死んでいくと寂しい。そしたらね、第四夫人が言うんですよ、私がおります、私がついていきます。パッと見た醜いね、化け物のような姿をしてるわけですね。
それが実は自分なんだ。
そうそうそうそう
心だね、
ね、そしたらもうついてくるイエーイ、ついていきます、どこどこまでも離れません。
すごいんだ。
綺麗にしてあげないとね、大王夫人ね、綺麗、ね、できるんだもんね、生きてる。
そうそうそうそうそう、
綺麗にすれば、
綺麗にしたらね、超美人がね、まあいわゆる男性で言ったら超美人が死んでいくときについていくようなもんですよ。素晴らしいね、綺麗な奥さんがね、私がついていきます。女性だったらね、素晴らしい旦那さん、私が一緒についていきます、こう言ってくれるようなもんですよ、ね、こうやって聞くと、はあ、心をきれいにしようと思ったでしょ、思ったでしょ。仏法を聞くとね、さらにすごいですよ、心を怪我しても怪我しても怪我してもこの王具の働きによってきれいにしてくれますから。なんかね、いや綺麗になりすぎてね、ちょっと怪我すかちょっとね、あまりにも綺麗になりすぎだよ、もうちょっと汚くしよう。
そんな風になれたらすごいね。
そうなります。今はね、あ、汚いところから綺麗にしよう、綺麗にしたい。だけどね、仏法の力によって阿弥陀仏の力って綺麗になっていくとね、あ、もうこれ以上綺麗になるとちょっとね嫌だなと、綺麗になりすぎて嫌だなと、もうちょっと汚くてもいいじゃないのかね、そういう力が往生浄土の創造なんです。ね、浄土へ浄土へとその連れて行かれる。ね、エシンコータ、心を回し、ね、心を回し、そして浄土へ浄土へと、清らかな世界へ清らかな世界へと、ね、行く。
欲から離れるよ、欲から離れるよ、欲から離れるよって教えてくれてる。
そうそうそう、
だろうけども、
だろうけども、
離れつつありそうな。
いや、離れられるようにいろんなねご方便を用意してくださるわ。離れられるよ、離れられるよ、離れられるように用意してくださるわけ。
そういうことなんだね。
そうそうそうそう。
離れられるように、離れられる、
ね、
離れられるように、ね、
痛いのも苦しいのもご方便だと思ったら、
なっていう気がしてきた。
ねえ、幸せなことなのにね。
幸せな、
それ喜べない、
喜べない、なんでこんな、
なんでこんな目に遭わなくちゃいけない。喜ぶべきことを喜ばせざるは煩悩の所以だ、
所以
煩悩のなすところだ、ね、
こんなに痛みを与えてもらったら、それは逆に恨んでるんだからな。
そうそうそう、皆様のご方便かもしれない、喜ぶ心が起きてこない。なんとね、申し訳ない心じゃありません、ね、清らかな世界にね、いや、このままね、怪我したまま、心が傷ついた状態のまま、あ、ね、御所を迎えていくとなると、それはかわいそうだね。そう、次にね、同時にですね、源来絵国の僧正、これ幻想と言います。源来絵国の僧正って何かって言ったらね、今私は仏法を聞いてるとね、心が清らかになっていると、あー幸せだ幸せだとね。ところがね、自分のね、かつての友人がねえ、仏法を途中でやめようとしている。その人と会うとね、心が汚れる、傷つくね。そうするとね、まあこんな人も見捨てていくか、
それでもいいのかい、
なんてことをさせない。現代英国っていうのはね、その傷ついている友達を助けるために江戸へまた戻ってくるってことなんですよ。まあ、仏法聞いてる人が
また戻るのかい。
そうですよ、戻ったら心がまた傷つき、有意識の世界が傷つく、汚れていく、
全然嫌でしょ、
ね、だけど、うん、この人を放っておくことはできないでしょ。
いや、そう思うけど、
この人を放っていたらこの人はそのまま地獄へ落ちていく。
でも追えないでしょ、
その人をね、放っていっていいんだろうか。仲良く遠ざかりたいかと思ってね。仲良く一緒にまとめてきた人じゃないですか。
ダメかい。
その人をね、いやーそうだよねと、私だけ浄土に行くなんていうことはできない。
みんな手をつないで、
そう、手をつないでいかなくちゃいけない。
いけないっていうのに、
途中でね、挫折する人がいたとしたらね、手を差し伸ばしてあげないと。ね、
そんな力ないって。
阿弥陀仏の力ですか。
阿弥陀仏の力です。
そうそうそう、
もう大変だよ。
大変ですよ。これが幻想というんですよ。現代英国の僧正、
そういう力が私
も働いているという二つのエコ、
そうか、
浄土へ浄土へと向かい始めていったらね、はい、もう皆さんさようならって言って行くんじゃなくて、あー、いかんいかんいかん、
そんな簡単に手に負える方じゃございませんでしょうが。
しかし今まで一緒に求めてきたじゃないですか、ね、大事な友達じゃないですか。
そうだな、遠いかと思ってんのに、
ね、いやこの人を置いていくわけにいかん。この人置いてたらこの人はね、ああもう地獄行きだと。
困ったね、
困ったね、ね、行こうか、やめようか、
そうだ、
行こうか、
揺れるよ、
やめようか、
やっぱり
行こうか、うん、行けーってね、戻るぞーというのが幻想なんだ。
リタの心が、
そうそうそうそう、この二つの心を阿弥陀仏のお力によっていただくのがね、浄土真宗という教えなんです。
そういう力が下されば大丈夫だね、
うん、そうそうそう、いや、そういう聴聞によってそういう気持ちが起きるわけです、
ね、
ああもう仕方ないんだと、戻るかと、
やめようかと、
でもね、この人を置いていくわけにもいかない。
でもな
ね、
そうだ、
そうなのさ、ドミさん、
あ、そう、
うん、休みますって、
休みます、
うん、あの彼女は、
あ、そうなの、
ね、だからそこをね、もうそのまま置いていこうかと。まあこの動物園がなかったんだ、ご縁がなかったんだ。
私なかなか太刀打ちできないから。だけど、
いやいやいやいやいや、そこは戻ってあげないとなと。ね。ここで戻っていかないと、また浄土へはいけないわけですよ。
いやそんな厳しいんだ。
そうそうそう。戻るとまた汚れ。
そうっすよ。
ね、でも汚れてもなお戻っていくことによって、今度は汚れにくい心ができるんですよ。
あ、そっか。
そうそうそう。
王具の力で。
王具の力で。知恵をいただき、徳をいただき。ね。そうやって生きつ。戻りつ行きつ戻りつしていくのがね、これが阿弥陀仏の本願ね、その一番最初にあるこれですよね。通信で浄土真宗安住二種の栄光あり、一つには往生、二つには幻想なりと言われている心ですね。
そういうことか、参ったな
ね。
そうだからしかないかと思った
ら、戻りなさい。これは私のためにじゃなくて相手のため、
相手のためにして
、ね、ああここで見捨てていくわけにはいかないと。
無理だと思うけどなって、
ね、見捨てていくわけにはいかない。無理かどうかっていうのはね、阿弥陀様が決めることじゃなくて私が決めることではない。そうそうそう、
何でも自分で決めてるからだ。
そうそうそうそう、
いやいやいやいやいや、昔は言ってんだよ。
いや、そういうことか
い。これがね、エコ、浄土へ浄土へと向かっている心をまたくるりと江戸へね、こうやって見て、あ、この人を置いていくわけにはいかないね、この人とは私、この人と私とは深い縁がある、縁なき主人は私が私と言うけど縁があるから助けてあげなくちゃと。
そうだな、その人はね、本当に
ね、
不思議な縁ですよ。
そうですよ、その不思議なご縁の人をですね、置いてですよ、一人だけ求めていくと。そんなことはねできないですよね。
太刀打ちできる人じゃない
じゃん。ねえ、これが現代英国の
僧侶。来たくないからさ、もうやっぱりね、そう思うと、やっぱりそういうもんなんだ。
そういうもんなんですよ。あ、そう、これはご縁です。こうやって少しずつね、浄土へ浄土へと引っ張られていくのかと。阿弥陀様が用意してくださったね、素晴らしいご縁です、ね、
人のために、
まあ、
そうそう、戻ってあげなさい。
これが今日まだ出てくると
、ね、戻ってあげなさい、戻ってあげなさいと、そういう風に言われてますね。
でもね、本当にまたいっぱい悪言ったらもう私も太刀打ちできんくなるけど、そうも言ってられんね、したら。
そうそうそうそうそうそう。ね、そうやってやっぱり浄土をね、浄土へ浄土へと向かっている心をくるりとまたね、振り返って江戸へと戻ってね、
そんなに手を出して、ね、
引っ張っていくと。何を言うんですか、その力を与えてくれるのが阿弥陀仏の力じゃないですか。
そうか、
弔問してね。やっていくと、そうやって進んでいくのが、これが浄土真宗の教えなんですよ。
あ、数いない中ね、
そうそうそう、うん、そうやって少しずつ少しずつ自分が進んでいくんですね。分かっていただけたでしょうか。ちょっと休憩をね。